通告に従いまして一般質問をさせていただきます。大項目留萌市における地域力の創造についてお聞きをいたします。留萌市だけの問題ではなく、全国的に人口減少、少子高齢化が進む中、地方の再生が重要度を増しています。特に地域力の創造が求められており、国では平成26年に町、人、仕事創生法が施行され、地方創生が動き出しました。国の地方創生事業を活用し、留萌市でも留萌市人口減少地域創生プロジェクトチーム、地方創生留萌市民会議などで検討を重ね、留萌市地方創生協議会を平成27年に設置し、留萌市の人口ビジョンおよび総合戦略を策定させ、留萌の創生に取り組んでいると認識をしております。留萌創生のためには、留萌に仕事を作り、仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む留萌経済の好循環を拡大することが必要です。留萌市という自治体がエンジンとなって、留萌の総力を挙げて留萌の有効需要を掘り起こし、所得と雇用を生み出すことで留萌の地域力を押し上げていかなければ、これから急激に進んでいく人口減、高齢化の中で留萌市総合戦略の基本目標としている魅力やりがい留萌地域経済戦略、健康にぎわい留萌ブランド戦略、出産子育て留萌サポート戦略、この3つの基本目標も現実的なものになっていかないのではないでしょうか。留萌の市民力にはまだまだ満たされていない留萌を再生する欲求があると思われます。交流をしたい、育てたい、役に立ちたい、働きたい、やりたいことがあってやってみたい気持ちがあっても、どこでどうすればよいのかで壁に当たり先に進めない、日常に忙殺され、将来の留萌に思いはあるけれども思いに向けて動き出せないのが今の市民力の現状ではないでしょうか。そのような現状を踏まえ、中項目1点目、町、人、仕事創生の主な施策には、企業や創業支援、新たな産業の創出、雇用の場の創設とあります。これから新たな留萌市都市計画マスタープランの策定に取り掛かると思いますが、平成15年に策定されたマスタープランの中で、重点キーワードである生活や産業、交流をつなぎ、活力を引き出す町のネットワークづくり、市民が町づくりに参加しやすく、市民の主体的な町づくり活動をサポートする体制づくり、この2点について、現段階での検証をお聞かせください。また、総合戦略にある町、人、仕事創生が新たなマスタープランの基本方針にどのように反映されていくのか、お考えをお聞かせください。中項目2点目、旧留萌高校校舎の将来像についてお聞きをいたします。閉鎖されて1年半が経過している旧留萌高等学校校舎の今後について、現状2億5000万という有償で北海道から学校としての取得は考えられないという方針は理解をしております。しかし、学校校舎以外でも音楽合宿の需要増、筑波ユナイテッド三階屋との交流など、合宿地として留萌におけるニーズは確かに増えていると感じております。総合戦略の中にも宿泊を伴う合宿、大会誘致による交流人会の拡大を目指すとあります。また、青少年健全育成の観点からも、中学生の部活動テニスコートの不足、留萌の自然を生かした社会教育の場としての活用、そして社会教育の場から生まれる子どもと地域住民、高齢者との交流、交流から生まれるやりがい、生きがいづくりの拠点としても期待が持てるのではないでしょうか。新たな産業の創出、やりがいの場づくりなど、総合戦略を実現する上でも、留萌市の将来にとって有効な資源だと私は考えております。喫緊の施設整備としては、 道の駅、公共施設という大きな課題があります。しかし留萌の将来を見据えた中で中長期的な展望としてもやりがい、生きがいづくりの場、産業の創出の場として旧校舎、広大な敷地への将来像については可能性を感じている声は多く聞こえてきます。あれだけ大きな施設ですから民間から声を上げ計画を提案するには課題が多くあります。行政の主導で新たな産業の創出を民間に提案するのも現実的ではないと認識をしております。将来の留萌に向けて官民共同による利活用の検討協議をする場の設置について市長のお考えをお聞かせください。中項目3点目、未利用国有地の地域限定雪堆雪場としての活用が全国市議会議長会で財務省へ要望することが承認されました。これは一市民一町内会が現状の中でやりがい生きがいを創出しようとできることを考え動き出した成果だと感じています。ただ放置されている国有地の利活用として雪の堆雪場としては大きな一歩を踏み出しましたが、雪の堆雪場だけではなく春から秋にかけて畑や花壇整備など地域住民による留萌の地域力の創造への広がりも期待が持てるのではないでしょうか。未利用国有地の活用について地域からの要望や国との協議について現状をお聞かせください。以上1回目の質問とさせていただきます。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
海藤議員のご質問についてご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、留萌市の地域力の創造の中で中項目1点目、留萌市都市計画マスタープランの検証と展望として重点キーワードの検証についてのご質問でございますが、現計画ではまちづくりの方針を立案するにあたり市民ワークショップを通してまちづくりの問題点や課題を整理し、市民と行政が共有化を目指すキーワードをまとめているところでございます。その中で重点キーワードとしておりますことは、生活や産業、交流をつなぎ、活力を引き出すまちのネットワークづくりや、市民がまちづくりに参加しやすく、市民の主体的なまちづくり活動をサポートする体制づくりにつきましては、交流ネットワークの形成方針と実現化に向けた取り組み方針として示されているところであり、現在、この方針のもと、施策別の実施状況、取り組み状況、課題につきまして検証を進めているところでございます。次に、留萌市総合戦略にある町、人、仕事創生が新たな都市計画マスタープランの基本方針にどのように反映されるかについてのご質問でございますが、留萌市では平成27年度から今年度までの5年間を計画期間とする留萌市総合戦略を策定し、国が掲げる4本の基本目標を勘案しつつ、地方における安定した雇用の創出として、魅力、やりがい留萌地域経済戦略、地方への新しい人の流れの創出として、健康、にぎわい留萌ブランド戦略、結婚、出産、子育ての希望実現として、出産、子育て、留萌サポート戦略の3本の柱をもとに各種施策に取り組んできたところであり、今年度は次期総合戦略の改定に向け作業を進めているところでございます。一方、新たな都市計画マスタープランにつきましては、人口減少や少子高齢化の著しい進行、 近年の社会経済情勢、国や北海道の動向を踏まえた上で、令和4年度までの計画期間である現行の都市計画マスタープランの検証を進めているところであり、策定に関しましては本市の最上位の計画であります。留萌市総合計画や政策分野別の関連計画との整合性を図るとともに、幅広い市民や各種団体などとも協議を重ねつつ、まちづくりの将来像を描く方針の中で、留萌市総合戦略に掲げられた政策などを考慮してまいりたいと考えております。次に中項目2点目、旧留萌高校校舎の将来像として、官民共同による利活用の検討、協議をする場の設置についてのご質問でございますが、旧留萌高校校舎につきましては、平成28年10月に、北海道教育委員会より留萌市教育委員会に対する校舎の利用希望に関する紹介を受けて、留萌中学校としての利活用を検討したところでございます。その後、平成30年6月に北海道教育委員会において、譲渡価格を精査した結果、約2億5000万円の金額が提示されたことから、教育委員会において今後の改修費用、維持経費の財政上の影響のほか、地中に残置されている基礎群や旧留萌高校敷地内に、登記簿上で重複している旧内務省用地の介在などの現状も踏まえ、検討を行った結果、利活用は難しいと判断し、留萌市総合教育会議の審議を得て、北海道教育委員会へ利用しない旨の回答を行ったところでございます。私といたしましては、取得経費のほか、用途変更による改修や、今後必要となる長寿命化に向けた大規模改修への財政負担を考慮すると、旧留萌高校校舎の利活用は難しいものと判断しており、官民共同による協議の場の設置は考えていないところでございます。次に、中項目3点目、未利用国有地の利活用の中で、地域から要望や国との協議についてのご質問ですが、過去には国の機関が市街地に多数存在しており、職員宿舎が多数ありましたが、現在では解体されて更地となった空き地が利用されないまま点在しております。市内には国の宿舎が集中していた大町、沖見町、三原市町地区で多く、最新の本年8月の状況といたしましては、未利用地が11箇所、面積にして約5万1000平方メートルとなっております。昨年、町内会から大町2丁目の未利用国有地を当期間、雪捨て場として活用する要望があり、私も旭川財務事務所長に直接お会いして、一昨年の大雪の影響で除雪対策費が前年度比の約2倍になった現状をお伝えし、市内に数箇所あります国有未利用地の中で、今回要望がありました大町2丁目の未利用地を当期間において、モデル的に無償で使用できないかお願いしてまいりましたが、法律の制約があるため厳しいのが現状でした。しかしながら、財務省理財局からの情報提供の中で、国有未利用地などの管理手法が示され、管理コストの縮減策の取り組み状況の中に、管理委託の制度があることから、地方公共団体等に対して、児童の遊び場や緊急時の避難場所などの用途で、管理コストを相手方に負担してもらいつつ、管理委託を受ける手法が示されました。その管理委託につきましては、夏場の草刈りなどの管理が含まれることや、ことが国の取り組みとなっておりますが、留萌市議会提案の未利用国有地の 地域限定雪堆積場としての活用を求める提案が、今年6月に全国市議会議長会に承認されたことからも、引き続き町内会との協議の中で、通年で使用するために、夏場の利用について、どのような用途で使用したいのかなど、具体的な計画を考えていただいた上で、旭川財務事務所と利用に関わる協議を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
海道議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。再質問をさせていただきます。まず、留萌市都市計画マスタープランの検証と展望について、その中でも、活力を引き出すためのネットワーク作り、そして、市民の主体的なまちづくり活動をサポートする体制づくりについて、現在、新しい都市計画マスタープランの作成に向けて、実施状況、取り組み状況、課題については検証を進めているというお話がありました。交流産業、活力をですね、今の留萌の資源を、例えば交流や産業や創造、交流や産業の新しい力に創造につなげていくというようなことはですね、どうしてもやはり人材の確保、育成というのが最重要な課題だと私は思っております。現在人材の確保、域内の若者たちの人材育成ももちろん積極的に進めて、これからの留萌を担う若者たちの育成には取り組んでいただいておりますけれども、やはり外部人材の活用というところで、地域おこし協力隊という制度はやはり都市住民のニーズと地域力の維持強化がマッチングしたかなり有効な制度だと思っております。制度がスタートして10年目となりますけれども、留萌市でも多くの都市住民が留萌と関わりを持ってくれました。そこでお聞きしますけれども、今現在の留萌市における地域おこし協力隊の活動状況はどのようになっているのか、募集状況も含めてお聞かせください。
市長。
再質問にお答えさせていただきますが、地域おこし協力隊の現状ということで、現在はですね、今年、6月に、7月に、3年間の隊員任務を終えられた方が1名、そして現在は音楽等に関わる業務に携わっている隊員1名という形で活動をしていただいているところです。以上です。
海藤議員。
今活動されているのは1名ということで、過去にもたくさんの方が、地域おこし協力隊を終えて、留萌に定住されている方もいらっしゃると思うんですけども今現在ですね、募集はしているけれども、まだ採用に至っていない、地域おこし協力隊の募集要項がありましたらお教えください。
市長。
現在募集につきましては、3名を募集している状況でありますが、現状としては応募がないというふうに確認をしているところです。以上です。
海藤議員。
その3名の募集のですね、ミッションといいますか、こういったことを担っていただきたいというような目的がありましたらお聞かせください。
市長。
現在の募集状況ですが、農業、そして観光分野、あと今開業予定の道の駅における物産振興という3分野に対しての3名ということで、現在募集を進めております。以上です。
海藤議員。
ありがとうございました。地域おこし協力隊は最大3年という国からの支援の期限がある中で、結果を出すために地域で永続的に活動、そして、定住していくという、ミッションを持って隊員の皆さんは頑張っていらっしゃいます。 ただですね、この頑張りを継続させるためには、この意欲というか、モチベーションを継続させるためには、やはり個人、またはその例えば農業だと就農した受け入れ先、まあ、団体ですと、まあ、民間企業、民間団体ということになるんですけれども、そこの団体だけで、当初の導入目的である、移住、まあ、定住は あるということを前提なんですけれども、まあ、都市住民のニーズに応える、なんでしょうね、生きがい、それから、例えばその一番大切な地域力、まあ、募集の導入の目的が多分自治体としては、地域力の維持強化を図って地域を起こしてもらうというようなミッションを持って、その協力隊を募集すると思いますので、その大きな役割に対して3年という期間があまりにも短い、そして、その3年後の、その来られた方々の活動の場の保障が何一つないというところに関しては、非常に募集をしてもですね、その地域に来る来ないの判断基準に大きな要因があると思います。まあ、留萌市としても就農してその後のバックアップとか、例えば、まあ、公益性のある団体に今地域おこし協力隊を、まあ、任期途中ですけれども、終えて今留萌に定住しているという方も多くいます。その中には多分行政のバックアップというのも非常に大きな力となったというふうに私は認識をしております。これから今3名の隊員を募集しているということですけれども、今現在ですね、まあ、お答えできる範囲で結構なんですけれども、行政としてどのような、支援体制を考えて、いけるのか、もしお話しできることがありましたらお聞かせいただきたいと思います。
市長。
まあ、地域おこし協力隊、等においてですね、まあ、3年計画した後というのはですね、まあ、農業においても今年また漁業においてもですね、まあ、就園支援策というのをですね、市としても作成したところでありますし、またこの地域おこし協力隊の事業の目的の中には起業をする、起業する、でこの方にも、奨励金としてですね、確か国から100万という金額がですね、見込まれている状況です。やはり議員がおっしゃった通り、3年でやはり何を、次何を進めていくのかっていうところがですね、一番大事なことであって、それをやはり行政と一緒になって、で行政が本来は個人が自立していくということが望まれるところですが、なかなかやっぱり厳しい部分というのがありますから、当然行政として支援できることをですね、考えていかなければならないというふうに思ってますし、現状としては農業において対応しているところであります。でその中で担い手として育っている方もいらっしゃるということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。以上です。
海藤議員。
やはり受け入れる側としてですね、そういう大切な人材キーマンをしっかりとつなぎ止めて、生活基盤を整えられるようなサポート体制というのは絶対に必要だと私は感じています。成功している地域は採用した人のですね、人生をそのまま背負うぐらいの覚悟で、しっかりと二人三脚で動いているというようなこともお聞きしておりますので、ぜひですね、しっかりとした体制で外部人材の活用を検討していただきたいと思っております。で具体的にこれからその外部人材、もしくは地域内の人材もそうなんですけれども、人材の確保の育成が重要であろう場所が、先ほど市長がお話にあった道の駅で地域おこし協力隊の活用も考えているというお話でございました。まあ、その中での物産振興を、ミッションとして、募集をされるということですけれども、まあ、この道の駅については、指定管理者が管理運営をされることになると思うんですけれども、その中でその新たな外部人材の登用について、どういった受け入れ体制で、考えていらっしゃるのか、お考えをお聞かせください。
市長。
まあ、道の駅の活用ということですが、まあ、議員もご承知のとおり、現在、まだ道の駅にですね、 積極的に参画するという物産物販的な部分がですねまだできてないという状況もあります。状況としては今あるものをなんとかそれぞれ提供いただきながらですねやはり形を整えていくということもそうですが、やはり今のこれからの道の駅を作っていく上で、さまざま自由に動ける方をですね、やはりその中で、いろいろ企業さん、また各商店主さんだとか、商業者の皆さんとですね、つないでいく、そして、次に、行政とどのような形で、行っていけるのか、そんな検証もしながらですね、進めていける人材、またやはり、発想、こういうものがですね、次の商品開発につながったりとか、そういうことをですね、私とは望んでいるところでございます。以上です。
海道議
員。はい、道の駅の大きな役割であります、市内とその交流拠点をつなぐという役目もその中のミッションの一つと お聞きしてほっとしております。多分これから指定管理者へのいろんな仕様書が決まっていく中で、ある一定の人材何名が必要であるというところも出てくるとは思うんですけれども、運営するのに必要な人材とですね、やはりそのソフト事業を今求められている、例えばその町とその拠点において留萌市のいろんな商店、飲食店をつなぐという、コンシェルジュ的なミッション、そういったものも、管理の中にですね、入れてしまうと、どうしても日常の業務に追われてしまって、十分なお客様への対応ができないという恐れも考えられます。ぜひですね、重要なミッションになると思いますので、管理とはまた切り離した、魅力あるソフト事業というような位置づけの中で人材の費用というか経費を確保して指定管理の有効な指定管理の運営につなげていっていただければと思います。また若者の人材育成ということもこれから担い手を作っていくという上では非常に大切なことだと思うんですけれども、地域内の人材の登用について多分指定管理者が採用することになりますけれども、行政としてどこまで介入できるのかというところ、もしお考えがありましたらお聞かせください。
海道議員、通告に基づいた質問で言ってください。いや、分かりました。それで市長一問一答になりますので、はい、それじゃあ市長、一つ一つで最初の質問に答えてください。
まずですね、指定管理者の問題についてちょっと お話しさせていただきますが、今現状としては指定管理者の契約期間が3年ということで、今年度をもって、契約が切れると、それで、来年からの契約になるわけですが、やはり道の駅の初年度ということもありますから、現状としてはですね、私としては当初はこういう業務があるということで、契約できるかなというふうに考えてたところ、いろいろちょっとやはり問題がありまして、まず1年目についてはやはり、指定管理の管理とこの道の駅の運営というのを分けなきゃならないというふうな状況になっておりますので、まずは直営での1年間直営での状況になろうかと思いますから、なおさらそこに地域おこし協力隊の方がですね、希望が叶えばですね、そういう業務をしていただきたいというふうに思っております。またもう一なりますけれども、人材いくつ切る？
海道議
すいません、ありがとうございます。またですね、若者の人材、地域内における人材登用という部分で、 まあ、統合されて、今ルモイの留萌高校の中に情報ビジネス科ですとか普通科、電気建築科、そういった中でいろんな専門分野で子どもたちがすくすくと育っている。その中で地域で働きたいという欲求を持って今頑張っている子どもたちもいます。そういった子どもたちの活動の場として行政がなんか示されるような活躍の場が考えられるのかどうなのかについてお聞きをいたします。
市長、
まずですね、高校生がやはり留萌に残りたい、でやっぱりそこの意欲っていうのは、留萌市内でどんな仕事をしたいのかっていうところが、望まれると思いますし、またどんな仕事があるのかということも教えてあげることも私は必要だというふうに思ってます。でやはりその例えばその観光産業に、なんとか勤務をしたいとか、いや、やっぱり 市の業務を行ってみたいですとか、さまざまな形の中でですね、今、やはり人材と企業を結ぶ、このこともですね、必要になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。また、やはり最近はですね、非常に、都会においては、就職力が求められているような状況ですから、これからやはりその若い人を育てるということも必要でありますが、経験値のある方にですね、やはりこの留萌で働く意欲を見せていただけるようなこともですね、やはり考えていかなきゃならないのかなというふうに思っているところです。以上です。
海藤議員。
それでは次の質問に移りたいと思います。中項目1点目のですね、もう一つ、町人仕事創生について新たなマスタープランの基本方針への反映についてですけれども、最上位計画である留萌市総合計画、政策分野別の関連計画との整合性を図り、幅広い市民や各種団体と協議を重ねて、まちづくりの将来像を描くとご答弁をいただきました。人口減少問題については、自然減、社会減の抑制に向けた取り組みは考えていかなければいけません。ですが、現実的に減るという将来像の中で、具体的なイメージを持ってまちづくりの将来像を考えていく必要があると思います。現在観光施設や体育文化施設などにおける行政サービスをですね、指定管理者制度事業者という形で民間事業者のノウハウやアイデアが生きる管理運営を行っています。これからの将来、20年後人口が1万5000人を切るであろうというような将来に向けてですね、行政サービスの民間運営についてどのような未来が考えられるのか、これから策定される都市計画の行政サービスの行政サービスの民営化がどのように計画されていくのか、現段階でのイメージがありましたらお聞かせください。
市長。
やはりなかなか難しいご質問になろうかなというふうに思いますが、私としてはですね、やはり行政主体という言葉からですね、やはり市民力主体という言葉に移行していければ、この地方創生ですとかね、こういう地域戦略だとかがもっともっと活かせるんじゃないかなというふうに思ってます。一つの例でいくとですね、やはり音楽合宿が一団体によってですね、進めていく、こんな形でですね、行政がサポートしていくというのも一つの方法だというふうに思いますし、一般的に言う鶏が先か卵が先かという議論でいくと、卵が先だっていいだろうし、そこをお互いが助け合っていく、協力し合っていくということが、これからのこのまちづくりに大切なことじゃないかなというふうに考えております。この地方総合戦略においてもですね、やはり頭脳という部分では非常に厳しい状況でもありますから、 やはり先ほど議員からあったような形の中で、外部からのですね、登用というのも、やはりアイデアを持つ方が必要になってくるかもしれないし、私としてはいろいろなネットワークを使いながらですね、いろいろなアイデアを吸収して、それをまちづくりに生かしていける方法を考えていきたいというふうに思っているところです。以上です。
海藤議員。
はい、これから多分人口減の中で、企業もそうですけれども、そういう民間サービスを代行している公益性のある団体でも、人手不足は多分深刻な問題になってくると思います。今は滞りなく運営されているとは思いますけれども、現在のサービスを維持していきながら、その市長のおっしゃる新たな市民力で、新たなアイデアで、留萌の魅力を作り出していくということは、非常に大変な困難なことになるのではないかと、私は思っています。人手不足が継続すると、重大な事故につながるというのも、社会現象の中では多々見られているところです。人口が減る中で、市民力を生かして、地域力が弱くならずに、安心、安全な市民サービス、そして新たな産業を作り出すというような、留萌力を向上させるといったところでは、そういったことを主眼に置かないと人口減が克服したといったことにはならないと私は思っています。かなり荒唐無稽な話になるかもしれませんけれども、その公益性のある例えば民間団体、今市民サービスの代行を行っている団体が、例えば統合して事業の相互交流や人材の有効活用などでですね、今すぐじゃないですよ、もう遠い将来かもしれませんけれども、そういったような形で、考えられるメリットはたくさんあるような気が私はしております。10年後、20年後の民間による行政サービスの姿をですね、今からでも考え始めていく必要があるのではないかと、私は考えておりますけれども、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
やはりですね、そこが総合戦略であったり、やはり総合計画というのが市が担う部分なのかなというふうに思ってます。やはり人材の確保というのはどこもが求めることであって、議員おっしゃる通り、統廃合も一つの手段なのかもしれないというふうに思いますが、やはり先ほども言った仕事と人のマッチングを進めることによって、なんとかこの地域に人材がですね、残れるような対応を考えていきたいというふうに思いますし、またそれぞれの市民力のボランティア含めた力も借りながらですね、地域を盛り上げていくことが必要なんじゃないかなというふうに考えているところです。以上です。
海藤議員。
はい、ありがとうございます。先ほどこれから作る計画の策定の中ではですね、幅広い市民、そして各種団体と協議を重ねるとご答弁をいただいております。本当にですね、そのいろんな市民の欲求であったり悩みであったり、いろんな団体の悩みであったり、ジレンマであったりっていうのを本当に深くぜひ知っていただいて、協議をしていただいて、あるべき留萌の未来像というものを、市民全体で、留萌市全体で考えていっていただきたいと思っています。やはり僕は核となる組織はどうしても行政と両輪になって動くような組織が必要だと思っておりますので、そこに非常に強く期待を持っております。続いて中項目の2点目の質問に移らせていただきます。旧留萌高校の利活用について、官民共同による協議の場の設置は今の現在では考えられないというご回答をいただきました。旧校舎および広大な敷地についてですね、何も検討しないで、もちろんボールは北海道にあるというのは重々認識はしているんですけれども、ただ北海道とも何も協議もしない、何も検討もしないというような形でそのままずっと行くとですね、大きな建物は、巨大な空き家として、留萌市のかなり重要な敷地の中に存在し続けるということになります。 まあ、持ち主である北海道が何も動きを見せなければ、まあ、将来的には廃屋として、まあ、市立病院のすぐ近く、まあ、篠宮町の新興住宅地の、すぐ目の前に巨大な廃屋が存在し続けるということになります。まあ、昨日のご答弁の中で全く可能性がないとは考えていないというお話もありました。またこれちょっと多分違うと思うんですけど、さら地にではないのでちょっとというところの お話もあったかと思います。今現在ですね、まあ、これからもそうなんですけれども、北海道と取得に向けた話だけではなくて、まあ、例えば解体、現実的ではないかもしれませんけれども、解体なども含む、まあ、留萌の土地にある巨大な建造物と、この将来像について、北海道との協議は必要だと私は考えておりますけれども、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
まあ、この旧留萌高校校舎につきましては、まずは同教育から留萌市に対して利活用の検討ということで、来ておりましたが、先ほどもご答弁させていただいたとおり、留萌中学校の移転ということを留萌市としては検討させていただき、また留萌中学校の PTA 等にもですね、確認をさせていただいたところ、やはり、場所の問題、また留萌川を渡るということ、中学生にとってどうなのかということで、さまざま検討の結果ですね、留萌中学校の移転については対応とならないということで、留萌中学校については大規模改修をして現校舎を使用していくということで、結論がなったところです。まあ、その後留萌市としてもさまざまなことを検討していたところ、検討させていただきましたが、なかなかやはりあそこを使うような用途が出てこないということで、一度同教委の方には戻している状況です。今後ですね、まあ、同教委がですね、地元行政との話が終わったということであれば、次は民間への売却ということになろうかと思います。また校舎の解体については、北海道財産である以上は現行としてはなんか30年後まで壊せれないということがあるやに聞いておりますが、まあ、そのことも含めて今後同教委とですね、現状の確認などをしながらですね、状況を抑えていきたいというふうに考えているところです。以上です。
海藤議員。
ありがとうございます。ちょっと確認なんですけれども、その30年後まで壊せないというのは、築30年なのか、それとも今から30年なのか、教えていただきたいと思います。
市長。
大変失礼しました。築30年ということですから、残り10年、10ちょっとですね、ということで、これから30年でないということでご確認願います。
海藤議員。
ありがとうございます。多分、新校舎に、その新校舎というか今の旧廃校所が、新築となって移転したのが2004年だと思いますので、まあ、多分2034年以降になるような気がするんですけれども、そのお話はちょっと僕もびっくりなんですけれども、やはりまあ、とりあえず2億5000万というのは今とりあえずのスタートラインだと僕は思っておりますので、やはり巨大な廃屋として、2034年まで建物が、存在し続けるというのは僕自身どうも我慢ならなくてですね、できましたら有効な活用をできるだけ現実的な価格の中で北海道と協議できる、また市民力を何かそこで発揮させれるような場所になれるような、会話の何だろう、窓口だけはできるだけ開いていただきたいと願うところでありますが、もう一度お考えします。 お伺いします、協議の場は設置するお考えはありませんでしょうか。
市長。
私としてはですね、まあ、協議の場の設置というのは現在考えていないということで再度答弁させていただきますが、ただですね、やはり、議員がおっしゃる通り市民の中でですね、やはり施設の利活用、また自分 たちが何こういう形で何かをしたいとか提案だとか、やはりそういう形の中でですね、市として協議を持つ場というのは必要になるというふうに思ってますし、できればそういう趣旨のもと、さまざまな市の支援も使っていただきながらですね、やっぱり相談していただきながら、何らかの形というのは必要ではないかというふうに思っているところです。以上です。
海渡議員、
ありがとうございました。それでは中項目3点目の質問に移らせていただきます。未利用国有地の活用について、先ほど市長の方から、今町内会からの要望等々お話がありました。例えばお聞きしているところなんですけれども、町内会が雪大切場として活用したいというお話は来ている。でその中で通年活用という形で、雪のないときは、例えば花壇を作ったりとか、家庭菜園をしたりとかっていうような、高齢者の生きがいやりがいにつながるような事業をやってみたいという声も僕の方には届いております。そういった要望があるときにですね、例えば、大町を例に挙げますと、合わせると200どころじゃないですよね、500坪という空き地がある。その500坪の中で、使う部分というのはそんなにありません。もしその家庭菜園をしたいとなると、例えば20坪30坪だけ、その国有地を利活用したいというお話があったら、そういった場合は可能なんでしょうか。お伺いいたします。
市長。
この問題というのはやはり私は一歩進んだのかなというふうに思っているところですが、やはりその、冬だけ使いたいという思いが強くてもなかなかいかない、今の国との協議の中では通年を通して、何らかの形でですね、利用というのを考えて計画を上げてほしいということですから、やはりまず、500平米だとしてもですね、当然先生、500坪の中で例えばその雪を堆積する、また、草刈りをする、ゴミ拾いをする、またその中で畑を作る、それが500坪かというのは別の話であって、通年利用するということが今求められていることですから、まずは計画を作っていただきたいと、通年の計画を作っていただきたいと、それがまず第一条件になろうかなというふうに思っています。以上です。
海渡議員、
ちょっと繰り返しの確認になるんですけれども、例えば、この敷地の中で30坪をこのような計画の中で使いたいという地域からの要望があれば、行政としては、サポート体制も含めて検討する余地があるということでよろしいでしょうか。
市長。
市とすればですね、あまり数字的なお話は避けたいんですが、500坪を使うという計画を出していただければ問題はないと思います。500坪の中を使うということであれば問題はないと思っております。以上です。
海渡議員、
多分しつこいと思われるかもしれませんけれども、高齢者が活用したい場所をやっぱりそんなに広くなくてもという気持ちが多分あると思うんですね。その中でやはり国の決まりとかそういうやり取りの中では一部分だけ貸すというのはなしよというようなところ、そこをやはり高齢者の生きがいやりがい作りの場として何か知恵を働かせて、もしくは例えば高齢者事業団との共同ですとか、そういったようなところで地域力の創造につながるようなサポート体制というのを考えていただきたいと思っているんですけれども、その可能性についてお聞きします。
市長。
私、市とすればですね、その計画書の作成のサポートですとかですね、またあまり深くこだわらない方がいいのかなと思うのは、地域がその広場を使う、例えば1年に2回レクレーションをやりますとかですね、そういう大きな 視点でも構わないというふうに私は思います。その代わりその敷地を管理していく、管理するし有効に活用する、そういうことをご理解をしていただければ、今後十分また、国との調整役を務めていきたいというふうに思っているところです。以上です。
海田議員
ありがとうございます。以上で、質問を終了させて、もらいます。
3番海道議員の質問を終了させていただきます。